皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は長老リーダーマネージャーです。今日はですね、またちょっと基本的なことについてお話をしていこうと思うんですね。リーダーシップという言葉を使った場合にですね、長老リーダーマネージャーという、3つの役割があるんだということをまずですねご理解いただきたいと思うんですね。で、リーダーとマネージャーはよく使われる言葉ですが、長老というのもある部分ではよく使われている言葉なんです。ちょっと整理していきますとですね、物事を正しく実行するのがマネージャーだと言っていいと思うんですね。マネージメントというのは管理のプロセスであって制御のプロセスですね。ですから、なんかこういう目標を達成したいという目標があったら、それに向けていろんな手段を駆使していくことがマネージャーですね。ただマネージャーっていうのは、ただ単にマネージャーとだけ言ってしまうとですね、その目標を選ぶ自由はないわけですよ。なんでこんな数字を作んなきゃいけないのか、なんでこんなことしなきゃいけないのかっていうことは、それは問わない。とにかくこれをやれと言われたらその通りやると。機械みたいなもんですね。オンというボタンを押せばオンになるし、オフというボタンを押せばオフになると。こういうのをですね、自分でその段取りして考えて目標達成に向けて動いて目標達成させる。これがわかりやすく言えばマネージャーというもんだと思うんですね。で、リーダーというのはですね、何が正しいかを決める人だとよく言われます。リーダーシップの中で一番大切なことは、どこに行くかを決めるということですね。なおち、どんな、会社にすればいいのか。その、来年の我が社、あるいは5年後、10年後の我が社はどうなっていればいいのか。何を価値観として仕事をしていけばいいのか。こういう非常に重要なことを決めるのが、まずリーダーの仕事ですね。リーダーはですね、何が正しいかを決めて、そして制御に必要な、管理に必要な人だとか、あるいはこのいろんな機械だとか、そういうものを集めてくるのが仕事なんですよね。リーダーシップといった場合にはですね、やはりいろんな能力、実力のある人、物、金、これを集めてきて、それを統合、融合させることが極めて重要です。ですからリーダーの仕事というのは、その目に見えない部分でやっぱり行われていることが多いんですね。で、必ずしもマネージャーとリーダーって世の中でぴったり区分けされているわけでもありません。人がやってるわけですから、ある部分は同じ人がリーダーシップの仕事、ある部分はマネージメントの仕事、これで構わないんです。そういうもんなんです。ですから、完全にあの人はリーダーだとか、完全にこの人はマネージャーだってことはありえなくて、やはりその比重はどうであれ、これは混ざってるもんだと考えていいと思いますね。で、それからこのリーダーっていうのはですね、そうやってこの人とか物とか金とか集めて未来を作っていきますから、やはり未来志向でないといけないんですね。未来志向でなきゃいけなくて、マネージャーっていうのは割とですね、現実志向なんですよ。旅館で言いましたら、おかみさんみたいな感じですかね。今日とにかく今この場でお客様をおもてなしするための準備段取り、この後のお食事どうするか、こういうのを抜かりなくやるのがおかみさんの仕事だとしたら、宿屋のご主人ですかね。今年はどうやって集客しようかとか、どんなキャンペーンを通とか、どんな設備投資をしようかとか、そういうことをいつもこう考えてるのが、宿屋のご主人だとすると、これが割とその、わかりやすいリーダーの考え方っていう形になっていくんでしょうかね。ですから、このリーダーっていうのはですね、やっぱその根本的なところで、いつも未来を考えながら仕事をしていきますから、その分、やっぱり、ちょっと考える範囲を広げないといけませんね。だからよく勉強しないといけないんですよ。自分の足元のことだけではなくて、関連する分野のこと、それから時局のこと、あるいはよそのこと、未来につながるあらゆることを勉強しなきゃいけませんね。それからそのやっぱり人とお金はですね、生き物ですから、やっぱりそのいつも自分で動いてないといけません。 ですから、例えば人のやる気の問題だとか、あるいはこのシステムがちゃんと動いているかどうかということは、マネージャーが今日の管理をする以上に実は見ていないといけないんです。なわち、やっぱりなんかこれは一生懸命現場は頑張ってんだけど、やっぱ人手が足りないかなとかね。あるいは現場は頑張ってんだけど、どうもこの機械はそろそろもう取り替えた方がいいかなとかですね。やっぱりもう少し大きな目でですね、マネージャーの仕事を見て、そして、あるべき、なんて言いますかね、人を増やすなり、機会を更新するなり、そういうことをやっていかないといけないのがリーダーの仕事だと思いますね。あるいは揉め事が起きた時も、まずその問題に対処するのが、このリーダーですね。現場でいろんなことが起きた時、それはマネージャーが対処するわけですが、例えば今言った人の問題、人事の問題とかですね、あるいは会社の、仕事の方針ですね、こういうものを決めるっていうことになると、やはりこれはリーダーシップの重要性っていうことを強調しないといけなくなってきますね。だからリーダーが自分自身で考えて、そして方針を決めて、で、この方針に合う人を集めてくるということをどうしてもやらなければなりません。ですから、その問題の解決したときに、そのマネージャーはその場で、その場の人と物で、こういろいろシステムで動かしていきますが、リーダーは、まあ、わかりやすく言えば、人を入れ替えることでね、人を入れ替えることで、組織を変えていくわけですよ。人を入れ替えるとは何もリストラするっていう、そんな意味ではなくてですね、まあ、新しい人を取ったりですね、あるいはよその場所で事務所を開いたりとか、そういうこと全部そうですね、あるいはどっかと提携をするとか、これ全部戦略的に人との関わり方を変えるっていうことで、それで仕事の内容を変えていくわけですね。それから、長老っていうのはですね、実はその上にいるんですね。実はリーダーもですね、そうやって日々仕事をしていると結構忙しいんですね。5年、10年先を考えてですね、こういろんなことをやっていかなきゃいけませんから、その仕事は決して楽ではないんです。人の問題とか言ったってですね、そう簡単にですね、絆創膏を貼るみたいに問題が見えなくなるとかいうこともありませんしね。まあそれはリーダーの仕事ってのは結構忙しいんですね。で、長老っていうのはですね、その上にいるんですね。その上にいまして、自分で善悪を判断するっていうことを基本的にしない人のことを言うんです。何が正しいかを決めるのがリーダーだとしたら、長老はそれを自分では決めない。これが長老なんです。どういうところでそれはいいかというとですね、やはり人々の対立を最終的に解決するのが長老なんです。大きな変化に直面しますとですね、人もだんだん気持ちがバラバラになってくる。で、なんか、局所的な混乱にみんな巻き込まれていくわけですね。リーダーもですね、目先の問題に追いまくられていきます。そうなった時に、最終的に誰が物事を決めるんですかと。で、みんな自分の思いをですね、伝えられなくなってきます。誰かが決めれば私は反対だってみんな言い出すしですね。特に日本という国は、もともとですね、簡単にその権力で物事を決められる国ではないんですよね。小田原評定って言葉があって、あれなんか悪い意味で使われますけども、本当はあれがですね、日本の意思決定の基本なんです。長く時間をかけてですね、いろんな議論を積み重ねて、そして、何日もかけてみんなで合意を取っていく。そういうふうにやらないとこの国はですね、動かないんですよ。なわち誰か決めて、それに従うっていう、従えと言ってもですね、従いませんから、なんか決めてもそれは形にならないことが多いんですね。みんなが本気になってもらうためには、やはり、洗いざらい、思いを言ってもらう必要があるんです。洗いざらい、思いを言い、そして、いいも悪いもなくですね、あるがままを誰かが一旦引き取ってくれる。で、引き取ってくれた上で、あの人が引き取ってくれたなら、じゃあ、あの人の言うことには従おうと、こういう話になってくるわけですね。もともとそれもですね、リーダーの仕事といえばリーダーの仕事なんです。しかし、やはりリーダーといった場合には、一つの組織だとか、複数の組織の上に乗っかっていて、で、限られてるわけですよね。で、当然ですから、例えば組織のリーダーであれば、もうこんな組織やめた方がいいとか、いうことは簡単には言えませんですよね。しかし、中にはですね、やっぱり、もうこんな組織嫌だっていう人もいるし、辞めたいっていう人もいるし、そもそも別な形に変えた方がいいと思う人もたくさんいますね。そうするとやっぱり組織の代表者たるリーダーにはなかなか言えないっていうこともあるし、その組織の代表者たるリーダーでは、 対処できないっていうこともたくさんあるんですね。それを聞くのが今度は長老になってきます。ですから長老というのはその自分で善悪を判断しない人というふうに考えると分かりやすくて、とにかくその聞き手になるんですね。ひたすら聞き役になるんですね。そして聞き役になることによってそのまあ全体のバランスの変化を見ていきます。すなわち賛成反対があった時ですね、賛成側からも話を聞き、反対側からも話を聞く。でこの話を聞いていく中でどこに本当の答えがあるのかということを自分の中でこう計算していくか感じていくってことが大事なんですね。落としどころってやつなんです。まあこういう状況ですとこの辺が落としどころかな、あの辺が落としどころかなっていうことは自分で想像をつけていくことが簡単大事なんですね。でその自分で落としどころを見つけてこの辺だろう、この辺に行くんだろうと分かったときに、それはその通り言っちゃうのがこのリーダーなんですね。それをその通り言っちゃって、あんた今回こうしなさい、ああしなさいって言っちゃうのはこれリーダーで、長老はですね、それをなんとなく匂わせながらみんなを誘導していくのが仕事なんです。リーダーもですね、リーダーに対立する人たちもですね、なんとなくですね、まああの長老はこういう方向のようだから、まあその方向でまとめましょうかと。要するにもうお互いですね、議論を尽くしてですね、もうやることをやって、で、しかしそれでも決着がつかなくて、もうくたびれてくる瞬間がありますよね。もうそれぞれいいと思ってやってんだけど、もうくたびれちゃうと。誰か決めてくれればそれですんなり収まるのにと。まあ、御前会議みたいなもんですよね。誰かその、決めてくんないかなと。そこまで議論が煮詰まるっていうことは決して少なくないですね。まあ、その時にですね、まあ、やんわりと、まあ、でもね、はっきりとじゃないんだけど、やんわりと、なんか方向性示すわけですね。で、その示された方向性の中で、改めて、その自分たち、賛成派も反対派も考えてみると、なんかこれならうまくいくというふうに感じると、そこに向かって動いていくわけですね。あるいはなんかその、ね、リーダーに対して反発する人たちがいて、その人たちのこともですね、この長老がいろいろ聞いてやるわけですよ、話を。聞いてやればですね、まあ、納得する分は納得するし、そしてその、まあ、聞いてくれて、で、どうするのという話になってきますから、まあ、それはその、言いたいことを全部喋るとですね、人は気持ちも変わるんですね、あれ。誰かが聞いてあげるとですね、本当に人って気持ち変わってきますので、ですからまあ、長老というのはですね、そうやってこう、話を聞くというのが仕事になっていくんだというふうに考えるといいと思うんですね。で、今のこの、現在のこの日本の組織を考えるとですね、やはりこのお金だとか権力でリーダーシップ機能が、代替されていることがほとんどですね。例えば国家の運営というのはもう金の巻き方の話ですよね。政府というのは金をどう巻くかが仕事ですから、これ国債の金利上がって金巻けなくなったらもう政府機能が止まりますね。で、政府機能が止まるというのはしかし非常に短視眼的なものの見方で、昭和40年から始まる国債の発行による金のばらまき政治がここで終わるという意味で、本当の意味での政治が必要になってくるわけですね。例えばそのヨーロッパ考えるとですね、あれ王様って言えるわけですよ。この王様っていうのは旅行とみんなその親戚関係にありますね。これがだから長老の役割を果たしているわけですよね。各国のリーダーがですね、まあ、いて、それが、まあ、言ってみれば立場があってあまり踏み込んだことができない。と、今度その上にお互い親戚関係にある王様がいてですね、王族がいて、これが調整するっていうことは、まあ、昔からよくやってるわけです。あるいは、バチカンなんかもそうですね。バチカンの国境を越えて広がってますから、まあ、バチカンなんかも、ね、そういう調整の仕事はするわけで、やはり長老としてのですね、部分というのはあると思いますね。まあ、もちろんですね、この長老がですね、自分のその、我欲をむき出しにすると、これは最悪のことに送るわけでありまして、長老にならないわけでありましてですね、ただのその、欲ぼけなんとかになっちゃうわけで、まあ、それはダメなんで、まあ、やっぱりでもそうやって、こう、長老というものは、やっぱり政治、国際政治の舞台でも非常に重要な役割を依然として果たしていると思いますね。だから、そんな形にこれ、日本もこれから切り替えていかなきゃいけませんね。民間の企業でもですね、その金をばらまくっていうことができなくなったらもうなんか会社おしまいだということになるようなところだったらやっぱダメですよね。まあ、言ってみれば設備投資をどんどんしていかないとですね、ダメだとか、で、金をね、どんどん使わないとダメだとか、いうようなことではもう会社はこれから成り立たない時代が来るんじゃないんでしょうか。そうなってくると、やはりその、 お金だとか権力に固執するんじゃなくて、もっと幅広く考えてですね、リーダーシップと、そしてその上にいる長老がですね、明確な仕事をしていかないと多分会社がまとまらないと思うんですね。戦後の混乱期もそうですし、混乱期から高度成長の頃、あるいは明治の頃なんかもっとそうですけども、やはりそういう人のですね、まさにネットワークで国は栄えていったと思うんですね。マネージャー、リーダー、長老というのは明確にやっぱりその、仕事が分かれていたと思います。ですからこの、なんて言いましょうかね、縦型リーダーシップの弊害よりもですね、むしろそういうヒエラルキーとは言えないんだけども、なんか上の方の調整が非常に幅広くて円滑で大胆であるっていうことが、やっぱり人々にとって実はものすごく未来を明るくさせるその力だったんだと思うんですね。やっぱマネージャーのレベルではですね、考えて変えられることっていうのは限られていますね。これをやっぱ上のレベルの人が根本的に変えてくれると、全然違う世界がそこには湧いてきますね。アメリカと日本は戦争で戦うわけですが、そのアメリカに負けた。しかし冷戦が始まってどうしようかって話になって、じゃあ旧軍を復活させるかっていう話になった。でもそんなことをしたらですね、また日本はですね、地獄に引きずり戻されると。旧軍の復活こそは絶対ですね、やってはいけないことだということで、アメリカ軍を番犬として使うというですね、離れ技を戦後の日本は選択するわけですね。で、それがなんかね、その間良かったんだけど、今また旧軍の復活みたいな話になってきて、世界中が騒いでんじゃないですか。日本はなんか何する気だと。安倍のこの間の発言は一体何だと。アメリカがね、その尖閣を守るとかなんか言ってるけども、あれ、中国は尖閣で戦争しないと言ってるのに、安倍が先に戦争を仕掛けたらどうするんだと。こういうふうに世界のメディア書いてんじゃないですか。今や習近平より安倍の方が危ないって書かれてますよね。ああ、なるほどな。あの時、岸信介。ね、安倍は岸の孫ですから、岸が戦犯解除されたことがやっぱりね、最大の間違いでありまして、あれも一緒にですね、東条と運命を共にすればよかったと思うんですよね。あんなことやるもんだから、旧軍の復活みたいなことをみんな世界中は思ってですね、ああ、なるほどなぁと戦後のあの長老たちはですね、やっぱりこういうことを見通してたんだなと。だからもうそれをしちゃ日本も終わっちゃうから、まあしょうがないからですね、当面アメリカ軍を番犬として使うと、いうことやってたんだなと。まあなんかそれはわかりますよね。まあそんなことで、この長老リーダー、そしてマネージャーというのはすごく重要なやっぱ役割があってね。今だからほとんどみんなマネージャーじゃないですかね。大臣だなんたってですね、自分の担当する範囲で適当に振る舞ってるだけですよね、あれ。しかも適当中の適当でですね、よくわかんないでやってる人もほとんどでしょ。で、要するに金のブローカーやってるわけですね。で、国会議員はこの5月から月額26万円賃金アップですよ、あれ。報酬アップなんですよ。前から減らされたやつを戻すとか言ってて。しかしその311でさ、所得減ってそのままの人がたくさんいるじゃないですか。被災者の皆さんそうですね。で、国会議員だけはですね、もうそれいいんだと。26万円ですね、アップしますと。なんか所得増えるんですよ、これ5月からね。とんでもない話ですね、あいつらもね。まあ、いや、そうやってもうほとんど主戦度の世界だよね、あれ。今の国会議員なんだって、大抵はですね。でもまあ、とにかく、せいぜい言って、マネージャークラスだよな。だから今、日本はリーダーもいないし、それで長老なんか全然いないんですね。やっぱこれは、金に毒されたと見ていいと思いますね。金の力に毒されてこうなっちゃったんで。だからやっぱり金利が上がることはいいことなんですよ。金利が上がって、国債発行できなくなれば、これいなくなるわけですから、秋に、スズメバチがブンブンブンブン言っててもですね、あれ、冬寒くなりゃ、蜂はいなくなりますもんね。やっぱり金の世界が冷えてくればね、そういう変なのはいなくなっていくわけですよ。これはすごく重要なことで、ですから、まあ、やっぱり天のシナリオはですね、しっかりと毎日進展していると私は見ていると思うんです。だからそういう金のばらまき、金のブローカーこそ政治であるっていう、これ、ある役人もそうだね。役所も金ばらまくことが仕事ですからね。だから金ばらまくことが仕事だっていう世界が役所からも政治からも消えた時に、やっぱり新しい日本の政府が、政治が生まれてくるんでしょうね。日本政府というものがそこで生まれ変わるんだと私は思うんですね。で、やはりこれから日本はですね、とにかくこの長老、リーダー、マネージャーというこの3つの仕事、これ全部大事になってくると思います。一つとしてですね、今の日本はですね、これはいけるっていうものがまだないんですね。この三ついずれもですね、なんか最近はその、いい加減なことになってしまったのが情けないことだと私は思うんですね。 で、やはりこの中でもとにかくマネージャーの部分というのは暗黙知、とにかくね、自分のその実力で合わない方程式合わせるっていう、この実力をですね、熟練の技をとにかく身につけていただくことが大事です。で、リーダーシップはとにかく横型ですね。横型のリーダーシップで異なる分野の人たちと一緒に仕事をしていく能力、これが大事です。そして長老人の場合はですね、人を知らなければなりません。人というものの理解があって初めてですね、最後の長老の仕事ができるわけでありますから、まあとにかく人は一生を通じてですね、学ぶべきことがたくさんあって、で、学べば学ぶほど賢くなっていくという、まあ、こんなことになってるんじゃないんでしょうかね。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、長老、リーダー、マネージャーということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。